TBS Podcast Let's change the world together. TBS Radio 905-954 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
政府が入管法改正案を閣議決定、弁護士らは懸念。政府は今日、日本からの退去処分を受けた外国人の入管施設での収容が長期化しているなどとして、入管難民法の改正案を閣議決定しました。今回の改正について、政府は外国人が一時的に社会で生活できる管理措置を新設し、逃亡した場合は罰則を科すとしています。しかし、東京弁護士会は声明で、管理措置の新設について、全権収容主義が維持されており、対象者に逃亡の危険がない場合など、本来なされるべきでない収容を防ぐことはできないと指摘。また、管理措置の判断が司法の関与はなく、事実上、入管施設の権限が拡大する問題点を指摘しています。一方、立憲民主党など野党5党は昨日、入管法改正案の対案を参議院に提出。対案には独立した難民審査機関を設置し、認定基準を国際的なレベルに合わせることや、収容は裁判所の許可が得られた場合の例外措置とすることなどが盛り込まれています。そんな中、政府は18歳と19歳を特定少年と呼んで、これまでより厳罰化する方針を盛り込んだ少年法の改正案も今日閣議決定しました。入管法と少年法の改正案について、政府は今の国会での成立を目指す方針です。菅総理の長男接待問題、総務省局長を事実上の更迭。武田総務大臣は今日、衛星放送の関連会社に勤める菅総理の長男らと会食していた総務省幹部4人のうち、秋元芳徳情報流通行政局長ら2人の異動を発表しました。武田大臣は今回の人事と会食の問題とは関係ないと強調しましたが、今後の予算審議への影響を懸念した事実上の更迭とみられます。文春オンラインが報じた菅総理の長男と会食した際の音声をめぐっては、秋元局長は国会で衛星放送事業に関するやり取りは記憶にないとしていましたが、今日の予算委員会で BS、CS、スターチャンネルに言及する発言はあったのだろうというふうに受け止めておりますと一転して認めました。総務省は引き続き菅総理の長男を含む関係者らに再聴取を行った上で、会食の件数や負担額などについて来週22日月曜に国会に報告するとしています。橋本聖子新会長、自民党を離党へ。政治的中立性を懸念する声上がり、態度を一転。自民党関係者によりますと、東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の橋本聖子新会長が自民党を離党する意思を固めたということです。橋本氏をめぐっては政治的中立性の観点から動向が注目されていましたが、今日午前の段階では自民党を離党しない考えを示した上で、疑念を持たれないようにしっかりと行動していきたいと語っていました。ただ野党からは、自民党の議員でいることは IOC 国際オリンピック委員会が掲げる政治的中立性の方針に反するなどと指摘する声が上がっており、自民党にとどまるのは困難と判断し、態度を一転したものとみられます。田村大臣、緊急事態宣言の早期解除に慎重姿勢。10都府県に発令している緊急事態宣言について、田村厚生労働大臣は今日記者会見で、十分に新規感染者の減少を達成しないで次の活動を始めるとまた大きな波になる、個人的には十分そこを勘案しながら解除すべきだと述べ、早期解除に慎重姿勢を示しました。昨日の厚労省の専門家会合で、新型コロナウイルスの感染状況について、感染減少のスピードが鈍化している可能性があると指摘したことを踏まえての発言とみられます。 また新型コロナウイルスのワクチン接種について、河野担当大臣が当初より医療従事者の人数が100万人ほど上回る見通しとなったと発言したことを受け、田村厚生労働大臣はワクチン確保に全力を挙げる考えを示しました。また政府はワクチンの接種会場について、自治体の求めに応じて国が保有している施設を無料で貸し出す方向で調整しています。そんな中、東京都は新型コロナの新規感染が353人確認されたと発表しました。アメリカがパリ協定に正式復帰、今後2030年までの削減目標が焦点に。アメリカは19日、地球温暖化対策の国際的な枠組み、パリ協定に正式に復帰しました。これにより、中国やヨーロッパ、日本を含め主要な温室効果ガス排出国の足並みが揃ったことになります。アメリカは二酸化炭素排出量で世界の 15% を占める中国に次ぐ大排出国で、自ら温室効果ガスの削減に高い目標を掲げることにより、世界各国の協定への求心力が高まることが期待されます。11月に開催予定の気候変動に関する国際会議 COP26 では、各国の2030年までの削減目標引き上げが焦点となっていて、アメリカ国務省は各国に最も野心的な目標を出すよう促すとしています。火星探査車パーシビアランスが着陸に成功。アメリカの NASA 航空宇宙局は日本時間の19日朝、無人火星探査車パーシビアランスが火星に無事着陸したと発表しました。パーシビアランスは6個の車輪で地表を移動し、岩石や大気中のサンプルを採取。このサンプルは将来地球への帰還を想定する別の探査機が持ち帰る計画です。今回の最大のミッションは、火星に生命が存在した痕跡を探ることで、かつて湖だったと考えられる着陸地点から地表を探索。ロボットアームを使い、火星の表面にある土壌を採取する計画です。現時点で2年近くかけて行われる予定のこの計画が成功すれば、2030年代の初め頃には採取した岩石のサンプルが地球に届く予定です。TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954